マタイによる福音書の第25章です。どんなに問題があっても、どんなに社会や現象が悪くても、どんなに呪いの中にあったとしても、イエス様は復活された主と、あの十字架に貼り付けになって罪を許してくださった主が見えるなら、臨在が見えるならば、本当に喜びは失うことがありません。もしクリスチャンに喜びが失われた時に、力を失ってしまいます。信仰を失ってしまいます。本当に主をもう一度見上げていきましょう。マタイによる福音書の第25章の1節から拝読をします。そこで天の国は次のように例えられる。10人の乙女がそれぞれ灯火を持って花婿を迎えに出ていく。そのうちの5人は愚かで、5人は賢かった。愚かな乙女たちは灯火は持っていたが、油の用意をしていなかった。賢い乙女たちはそれぞれの灯火と一緒に壺に油を入れて持っていた。ところが花婿の来るのが遅れたので、みな眠気が差し込んで眠り込んでしまった。真夜中に、花婿だ、迎えに出なさいと叫ぶ声がした。そこで乙女たちはみな起きて、それぞれの灯火を整えた。愚かな乙女たちは賢い乙女たちに言った。油を分けてください、私たちの灯火は消えそうなんです。賢い乙女たちは答えた。分けてあげるほどはありません。それより店に行って自分の分を買ってきなさい。愚かな乙女たちが買い物に行っている間に、花婿が到着して、用意のできている 5人は花婿と一緒に婚宴の席に入り、戸が閉められた。その後で、その他の乙女たちも来て、ご主人様、ご主人様、開けてくださいと言った。しかし主人ははっきり言っておく。私はお前たちを知らないと答えた。だから目を覚ましていなさい。あなた方はその日、その時を知らないのだから。まあ、この話はですね、皆さんクリスチャンとしてよく知っているかもしれませんけれども、案外思い込みで、中にはですね、10人の花嫁の例え話だっていう人がいますけれども、どこにもこの10人の乙女が花嫁とは書いていません。花嫁のことではありません。少しですね、まあ、ユダヤ人の結婚式のことも説明しないと、このところはわからないことだと思います。しかしこの話はですね、イエス様が十字架にかかる2日前にイエス様が語ったところなんです。ですからものすごく実は大切なお話がここに含まれています。で、何度もですね、愚かな5人、賢い5人と出てくるとですね、なんかこうズキッとくるようなところがありますよね。愚かな乙女の5人、愚かな者の5人、賢い者の5人。でイエス様は何を言ってるかというとですね、今私たちがこの世の中で愚かな人っていうのは、まあ、頭が悪くてなんて思いますよね。でもそうではないんです。偏差値が高いとか低いとか、頭がいいとか悪いとかいうことで愚かとか愚かじゃないということを言ってるわけでは全然ない話なんです。でも主の目に本当に愚かな人と賢い人がいる。多分私たちはね、誰も愚かな人間になりたくないですよね。愚かな、本当に神様から賢いね、また賢いものはですね、最後に、この花婿と一緒に婚宴の喜びをお祝いをしてですね、そしてまあ本当にある面永遠の喜びの中に入っていくという話なんです。でも愚かな人たちはですね、灯火まで用意してたけども入れなかった。そしてトントン、ご主人様、ご主人様、開けてくださいって言ったけども、私は知らないって言われるっていう物語なんですね。でこれはですね、物語で言うと愚かな人にはなりたくないな、まあ、よくこの聖書の話を聞くとクリスチャンはこう思うんです。愚かな人にはならないで、賢い人になって、賢い人生を歩むと、主がいつ来てもいいようにするっていうところで終わってしまうんです。でももしそこで終わってしまうんだったら、本当に愚かなクリスチャンになってしまいます。これはですね、実際にもし天国に行けなくてもいいよなんてこう言う人いますよね。俺は地獄が似合ってるとかいう俳優がいますけれども、本当にこの怖さを知らないと、知ると言えない絶対言葉なんです。永遠に死後の裁きで天国に行けないっていうことは、こんなに悔いても悔いても悔いることのできない話はないんですね。これはまず天国の例えであるということと、イエス様が十字架にかかる2日前に同じような例えを何度も重なっていますから、言ってることは実は一つなんですね。 10人の乙女がですね、それぞれ灯火を持って花婿を迎えに出て行ったという話なんですけども、当時のユダヤ人の習慣を知らないとですね、日本の結婚式とはかなり違うんです。結婚式っていうのはどこの国でも喜びなんですけれども、皆さんイエス様が マリアっていうのはヘブル語で、ミリアムですね、イエシュアのお母さんミリアム、そのマリアが、結婚をするときにイエス様と婚約状態だった、あれも結婚に表すんですね。ユダヤ人はですね、当時婚約をして、結婚と同じ法律的なものがあるんですけど、夫婦の生活はしないんです。1年間ご主人はですね、 花嫁さんを迎えていいように家を整え、畑を整え、経済的に整え、いろんな精神的に整えて花嫁さんを1年後に迎えるんですね。で、花嫁の方は花嫁修行です。ただ花を習うとかお茶を習うとかではなくて、本当に主婦として、当時若いですからね、結婚する人たちが本当に精神的にも待って、皆さんね、結婚っていうのはね、待つから喜びがあるんですよ。今の風潮って先に体を許したりしますけれども、本当に喜びを失っていきます。待つことの大切さ、1年間待ってくださいよ。圭先生から先日電話かかりましたよ。幸せそうにしてますね。先生変わりましたよね。待つ。でも1年後に本当に結婚した人に、この人こそ神様が与えた人だっていうことでね。で、当時ですね、1年経った時に花婿は夕方迎えに来るそうなんです。これは日本と違うところですね。で、ここの話にもありますように、7時8時頃迎えに来るか6時頃迎えに来るか分かりませんけども、よく遅れたそうです。9時になったり10時になったり真夜中になったりっていう話はもうしょっちゅうあったそうです。で、当時電気がありませんから、この結婚式をするにしてもですね、みんなが何かの係をねしてね、要するに招待された招かれた人が、じゃあこの花婿が花嫁のところに来るときに、夜道ライトがないでしょ、だから若いね、次結婚するあなたたち、自分もしてもらうからね、ランプを用意して、そして花婿が来たって言ったらパーッと飛んでいって、そして光を灯しながらね、もう喜びながらね、いや結婚式だ結婚式だ、素敵な花婿が花嫁のところに来たって言いながら迎えてください。この役いい、これちゃんとあなたしとかないとね、自分が結婚するときに誰もしてくれないからね。あだ OK という話なんですよ。で、実際に、ここに聖書は、愚かな乙女たちは灯火を持ってた。で、その灯火っていうのはですね、大体15分ぐらいしか持たないそうなんです。ですから、よっぽどうまくいって花婿を花嫁の家までランプで15分で済めばいいですよ。で、その後また花婿と花嫁を花婿の家かどっか宴会場に連れていくんですから、30分か1時間の準備をするってもう当たり前のことだったんです。でも愚かな人はですね、その準備をしなかったっていうんですよ。クリスチャン、イエス様が再臨するってよく知ってることなんですけどもね、準備をしなかったっていうんですよ。眠り込んでしまうクリスチャン、眠り込んでしまう教会、眠り込んでしまう時代っていうのがあるって聖書は言うんですよ。でも私たちに聞かれたらです、いや私は愚かな、そんな愚かな人じゃないよ、私は目を覚ましてますよ、私は起きてますよって言うんですけれども、黙示録の教会の7つの教会の2つはですね、サルデスっていう教会はですね、いやあなた方はみんな寝てるって言うんです、死んでるって言ってるんです。でも私たちはいやいや起きてるって言うんです。でも目を覚ましなさい。で、最後のラオデキアの教会に至ってはですね、いや私は金持ちです、私は豊かになったって言うんですよ。でも神様が言うんです、いやあなたは全然豊かじゃないよ、貧しいよ、裸だよ、 目が見えてないよって言うんです。いや私は豊かですよ。第一、イエス様が十字架にかかって、そしてどんな罪を犯してもごめんなさいって言ったら許してもらう、この恵みの中にある。そしてあのユダヤ人は捨てられたんだから、私たちは豊かですよ、恵まれていますよと私たちクリスチャンは言うかもしれません。でも神様は言うんです、いやあなたは裸ですよ、何も見えていませんよ、とても貧しいものですよ、だから目薬を買いなさい、服を買いなさいと黙示録の中に書いてるんです。何が違うんでしょうか。それは愚かか賢いかは神様が決めることなんです。神様から見て 本当に賢いかどうかですよ。例えばですね、今回子どもたちがキャンプに行って予言を受けました。先ほど何人かの予言も聞きました。ある人はダンプカーじゃなかったっけ、ブルドーザーか、ね、ドキッとしました。あれで父親をやられたら大変だなって、まあ、マークは信仰できるようにということも聞きました。でもですね、予言っていうのは本当に神様の心をもらったその人がですね、クリスチャン誰でもできますけれども、聖霊に聞きながら励ましを与えるんですね。神様こう思ってるよって。皆さん、予言ってね、そのままなると思いますか？予言っていうのは神様の心ですけれども、その人がそれに立って行っていく、従っていかない限り絶対ならないんです。ですから多くのクリスチャンはですね、いつも予言ばっかし受けてね、占いのようにね、わあ、私を用いられる、神様が祝福してくださる、本当に私の人生はバラ色になる、でもケロッと忘れてしまいます。そしてまた信仰が落ちたなと思ったら、キャンプに行ってこの人に予言してもらう、特にいい先生に予言してもらう、有名な先生に予言してもらう、そして励まされて、ああ素晴らしい。これって賢いですか、愚かですか？愚かですよね。賢い人はこうするんです。その予言をまず吟味してもらいます。ちゃんと牧師先生に吟味してもらいます。そしてこの予言を行っているかどうか、なるかどうか、誰かをコーチしてもらう。本当に、マー君、ヘブル書10章読んでる？マー君、信仰に生きるんだったら信仰に今生きてるって遠い人がいるとですね、3年後5年は本当にそのような人になっていきます。自分は信仰の人になると決心するから信仰の人になるんです。でも愚かな人っていうのはそれをしないので、5年後も10年後も一緒なんです。なんで神様祝してくれないのってなってしまうんですよ。でそれと同じようにですね、愚かか愚かじゃないかっていうのを皆さん今日まずチェックをしてもらいたいと思うんです。そして今私たちは世の終わりだっていうことをまず忘れてはいけないんですね。世の終わりである。なんでイエス様が十字架にかかる前にこういうことを言ったか。実はですね、主の再臨っていうのは私たちは裁きだ、イエス・キリストはいつか来る。皆さんこれでワクワクしてる人いますか？教会の結婚式ですから、王であるイエス様が、イエス我が王を賛美で迎え、栄光の主の御座を設けたまえ、主よ、王の王、神の国の一人子であるイエス様、十字架にかかって死んでくださった救い主イエス様、あなたは私の主であり王です。あなたを礼拝します。あなたを愛します。あなたは私の花婿です。やがて私たちを花嫁として迎えに来てくださいます。もうワクワクします、ドキドキします、嬉しいです。イエス様早く来てください。これが初代教会の信仰だった。なぜならばイエス様が十字架にかかって死んだ後、イエス様が言ったんです。私はすぐに来るって言ったんです。本当に彼らはユダヤ人として救われ、イエス様を知っていました。でもイエス様が十字架にかかって死んだことも見ました。復活も体験しました。そしてイエス様の言葉は必ずなる、イエス様の予言は必ずなる、イエス様はすぐに来るって言ったんです。だから本当に初代教会の人たちは迫害の中にあっても主が来るっていう信仰を持って、再臨信仰を持って歩んでいったんです。で実はですね、ここの中でも滅びのことが、まあ、予言されているんですけれども、AD70 年にエルサレムが陥落するんですね。そしてユダヤ人が73年にマサダが落ちてですね、残ったのは10万人程度のユダヤ人だけなんで、あとみんな殺されたんで、その人たちが世界中に散った時にユダヤ人はこう思ったんですね。あ、イエス様の再臨はこの70年なんだ、世界の終わりっていうのは AD70 年だと思ったんですよ。もう主は来てくださったんだ。しかしですね、その後主はまだ来ていないんです。ユダヤ人は散らされ、異邦人の教会の時代が始まり、そして、異邦人の教会が祝福されて、マラナタ主よ来てくださいって再臨信仰を持つ本当に来た教会も現れ、そうじゃない教会もいっぱい現れてきました。それからなんと2000年経ったんですよ。でも黙示録の中に、やがて来る時にはユダヤの国が回復し、そしてエルサレムに私は立つ、花婿として立つ、私を信じる者がユダヤ人が異邦人が私を歓迎した時に来るって約束されているんです。 それがいつかって今なんですよ。今その時なんですよ。でもこの両方の賢い乙女も愚かな乙女も両方寝てしまうんですね。なぜかというと来るのが遅いからなんです。私たちクリスチャンは本当にイエス様に出会った時ですね、イエス様に対する愛で燃えます。そしていつも思います、マラナタ主よ来てください、イエス様来てくださいって。でも遅いとですね、だんだん寝てしまうんですね。なんと教会はある面2000年間寝てしまったんですよ。で今私たちクリスチャンもね、イエス様信じたら他の宗教よりもいいかなとか、イエス様信じたら罪許されていいかな、でもね、誰も主が今日来るかもしれない、明日来るかもしれないとは思ってないんです。特に若ければ若いほど、私もそうでしたけども、自分は死なない、再臨っていうのは年取ってくるかもしれない。だから信仰っていうのは、まあ若い時には好きなことをし、困った時にはイエス様にお祈りをし、そして死ぬ前に神様ごめんなさい、自己中心で生きてきました、そしてイエス様どうぞ私を迎え入れてください、こんな信仰でいいんじゃないかと思いやすいんです。でもね、初代教会の人たちっていうのはね、本当に今日帰ってくるかもしれない、その思いだったんですね。ですからこの25章の前にある24章の例えは、忠実なしもべと悪いしもべの例えの同じことを言ってるんですね。ある主人がしもべたちにこう家のことを任せるんですね。で、良いしもべはですね、主人が旅でだっていないんですけども、主人がいようがいまいが忠実に食事を出したり家を管理するんです。で、悪いしもべっていうのは、主人は帰ってこないと思うんです。すぐには帰ってこないだろうと思って、すごく自分勝手に飲んだり騒いだり、またやるべきことをしないんです。でもですね、両方ともですね、思わぬ時に、まさかっていう時に帰ってくるんですよ。すると最初のしもべの方はですね、主人はですね、あ、よくやってるっていうことで全部任せるんですね。もっとこのしもべに任せようと思うんです。でも後の主人、悪いしもべはですね、本当に主人から怒鳴られてですね、追い出されていっていくっていう話なんですね。で、これは私たちのことを言っています。じゃあ私たちはどっちなのかってことなんですね。イエス様が見ていても見ていなくても、今主が来られても大丈夫なように生きている人は賢いクリスチャンです。でも、再臨とか世の裁きとか黙示録の世界なんかも、まあ死んだ後に何百年後かななんて思ってる人は、ここで言うところの、まあ悪いしもべなのかもしれません。同じことを言ってるんですけれども、実はですね、本当にこの2000年の間、教会っていうのは、まあほとんどの人たちがこう寝てしまったんですね。で、今ですね、私今回、社長の結婚式に行った時にね、すごく嬉しかったことは、結婚式も嬉しいんですけれども、それはどこでしても一緒なんですね。聖書の予言の成就を見たことが嬉しいんです。で、これちょっとここに置いておきます。忘れない、覚えてね。で、皆さんね、ある本を読んだんですけれども、聖書の中にメシア予言っていうのは実は300から350書いてるんですよ。救い主がこういう形で、こういう人で、こういうことをしてっていうのが350も書いてるんです。で、イエス様は全部当てはまってるんです。で、これってすごいことなんです。で、ある科学者がね、もし予言がたった8個だけあるとします、8個の予言全部当たるようなメシアが現れたとしたら、どのぐらいの確率かってことを計算したんですよ。1個でも違うとそれはもう予言外れますからね。たった8個ですよ。でも聖書の中には350あるんですよ。その8個が合う確率は10の17乗倍分の1だそうです。分かんないですよね。ケイ先生がテキサスに行きましたね。で、昔1ドルコインってあって、1ドルコインをですね、こう敷き詰めて、テキサス中に敷き詰めていくとね、62センチの高さになるっていうんですよ。それが10の17乗だそうです。その中の一枚を取って印を取ります。そしていろんなところをかき混ぜて、さあ印のあるものを一枚見つけなさいという確率が10の17乗分の1だそうなんですよ。ということは、 聖書が約束してね、メシアっていう人はこういう人だよっていうのを8個書いて、それが全部一致してメシアが生まれる確率はそんだけの確率なんて、ありえないです。だから科学的に聖書を読んでいって、聖書の予言っていうものを信じていくならば、イエス・キリストがメシアであるっていうことが分かるって言ってるんです。皆さん、すごい確率な、私たちが読んでる聖書っていうのは。で、ここで最後に話すって何ですか。忘れたな、ここで話さなくちゃいけないなと思って、何だった、予言が成就した。なんで僕は相談しなくちゃいけない。まあいいや、聖霊様に聞きながらですね。で、そのぐらい、そうですね。で、その今の時代ですね。で、その予言っていうのはまだ終わってないんですよ。いくつかまだ成就しなくちゃいけなくて、その中で皆さん、70年に国がなくなったんですよ。そして国民が亡くなったのに、聖書はやがてエルサレムに帰ってくる、イスラエルという国ができるという予言をしているのが成就したって、すごいと思いません？この予言すごいでしょ。で、その中で今分かってきたのはですね、教会は、まあ教会は本当に罪を犯してきたんですね。ユダヤ人は捨てられたとか、ユダヤ人の代わりにクリスチャンが新しいイスラエルになったとか、で、それは真っ赤な嘘なんです。そうではなくて、パウロが言っているように、やがて異邦人とユダヤ人もメシアであるということが分かって、そして一つの教会になって、イエス様帰ってきてくださいと言って主が再臨するというのは、これが予言なんです。それがなってないんですよ。でも、ロマ書の15章の10節に、異邦人を主の民と共に喜べっていう言葉があるんですね。これイエス様の言葉です。これもパウロの予言なんですけれども、で、それをね、今回社長の結婚式の時にですね、で、私はですね、イスラエルに対してすごく重荷があったんですよ。それは夢を見たんです。もうね、20年前ぐらいかな。もうこれはっきりしてます。ある列車にですね、乗ってるんですよ。で、そこはポーランドだってパッと分かったんです。そしてユダヤ人が出てくるんです。助けてと言って来るんです。そして列車の前の方がバーンと爆発される夢なんですよ。で、私は起きて、あ、これポーランドに行かないからユダヤ人を助けないかんと思った覚えがあるんです。で、それずっと何回か言い続けているのでね。で、これはものすごくはっきりした夢です。でも、なかなかチャンスがありませんでした。で、今回サチオ の結婚式をした人はですね、メシアニック銃なんですよ。で、その人との出会いの中で、彼はポーランド生まれなんです。で、両親は迫害の中で殺されるんです、ドイツ人に。で、彼はカナダに逃げていくんです。で、そこでイエス様が救い主だと分かって、宣教師としてイスラエルに帰っていくんです。だから、私の夢、ポーランド人でしょ、ユダヤ人でしょ、メシアでしょ、その人が幸男の知識をしてくれたんですよ。そして私ももう目が開かれてですね、イエス様が帰ってくる時にはですね、皆さんそうでしょ、花婿がですよ、イエス様は初臨で私たちの愛してですね、異邦人のためにもユダヤ人のためにも血を流して、そしてまた帰ってくるよって、その時には王として結婚式をするよって言ってるんです。でもですね、皆さん、例えば、来週サチオが帰ってくるとしましょう。先週ね、皆さんサチオのためにこうお祝いしていただいたでしょ。で、さっちゃんがイスラエルから帰ってですね、この教会がですね、さっちゃん何しに帰ってくるの？あ、結婚したよね。うん。帰ってきますか？帰ってこないでしょ。え、イエス様は私はすぐに来るって、帰ってくるって言ってるのに、クリスチャンやユダヤ人がですね、帰ってこんどって、あんたらいらんからって言って帰ってこれますか？で、予言の中にはっきり書いてるんですよ。異邦人とユダヤ人が手を組んで、ホザナ、主の御名によってホザナって言った時までは絶対私の顔を見ないって言ってるんです。そしてそのことが私たちの結婚式の中でね、ユダヤ人でありながらもイエス様、イエシュアが救い主と分かった牧師が詩式をし、で、詩式が終わったらすぐに歌い出すんですよ、賛美をね。で、大体私たちの知ってるワシップです。で、私たちも歌ったんですよ。で、私思ったんです、これロマ書15章の10節の予言の成就だって。 これが始まった時に本当に主は帰ってこれるんですよ。イエス様帰ってこれるんです。すごいと思いません？皆さんね、天地は滅びるって言ってるんですよ。でも私の言葉は絶対滅びないって言ってるんです。でイエス様は十字架にかからないでも済んだんです。でも聖書が書いてるのにこうならなければならないということが成就するためにって従っているんです。イエス様っていうのはね、予言に従うんです。感情じゃないんです。状況じゃないんです。父なる神様の予言に従う人なんです。ですからイエス様以上に賢い人がないっていうことは、私たちが異邦人であっても聖書に従う、聖書の約束に従うんだったら本当に賢いんです。もしそうであるならば、主がすぐに来ると言った言葉を皆さん信じますか？いやいや、この状況ではまだまだ世の中終わらんだろう、まだ婚宴は始まらないだろう、これものすごく愚かだと思いません？イエス様がそうなんです。イエス様が聖書の予言に対して必ずなる、こうならなければならないって固執して従って言ってるんですよ。これが実は本当の賢さなんですね。しかし教会はですね、2000年間ある面賢い人も愚かな人も寝てしまったんです。それが分からなかったんです。特に教会はユダヤ人が一緒に救われていくっていう、あのローマ書のところが隠されていて分からなかった。で昨日から、ね、ずっとその本を読んでるんですけどね、もうね、ユダヤ人が本当になぜ呪われてきたかっていうのはね、教会の聖職者のせいなんですよ。歴代のすごい聖職者、まあ恐怖っていうね、あの恐怖っていうのは怖いという意味ではなくて、教える父っていう素晴らしいクリスチャンのリーダーたちがですね、穏やかで愛に満ち、まるでキリストのようなリーダーたちが一旦ユダヤ人となると全然態度が変わったっていうんです。やつらは獣だとかね、やつらはイエスキリストを裏切った民族だとかね、呪われるべきだとかね、あの宗教改革をしたルターですらユダヤ人を呪って言葉を書いてるんですね。でこれはね、本当に悲しい歴史ですけれども、結果的にはユダヤ人が捨てられたことを通して私たちに恵みが来たという面においてはね、神様はもし十字架にかかったとすぐに来ればユダヤ人だけが天国に行ったんですよ。でも忍耐を持って、忍耐を持って、忍耐を持って、私たち全てのものを愛して、私たちが悔い改めるようにと待ってくださった。ユダヤ人が迫害されるのも容認してくださったんですね。でも今2000年経って、今その時なんですよ。皆さん今週どうですか？今週暑かったでしょ、ね、こう思いませんでした？このクソ暑いのがもう永遠に続くんじゃないかと思いませんでした？で昨日ですね、クーラーつけてる部屋に帰ったらですね、暑いんですよ、クーラーつけた方が。嘘やろ、玄関涼しいぞ。普通ものすごい暑い夏がだんだん秋になっていくって分かるでしょ。でも昨日夏秋って聞きませんでした？今日涼しいでしょ。でこれはね、何を意味するかって、聖書の予言もそうなんです。すぐに起こるべきことって黙示録に書いてますけども、これはですね、私たちはだんだん起こってくるだろう、5年後先10年後に起こるっていう意味で捉えますけれども、聖書は起こる時が来たらすぐに起こるという意味なんですね。だから秋なんか来ないと思うんではなくて、突然秋が来るように神様はちゃんと準備をしているんです。そしてユダヤ人が整えられ、日本人が整えられ、世界のものが整えられて、王である主よ帰ってきてください、今日帰ってきてもいいですよ、イエス様早く帰ってきてくださいって歓迎し、エルサレムで歓迎する時に主は本当に再臨されると思います。これはね、予言ですけども、予言は先ほどの若者と一緒でね、なるだろうで愚かなんですよ。であるならばそれに対して準備をしていく。皆さん、津田の教会って愚かな教会ですか？賢い教会ですか？牧師は愚かですか？牧師は賢いですか？あなたは愚かですか？賢いですか？これは神の視点で見るならば、神が語られたことに必ず従うんであったら賢い教会だと思います。はい、ユダヤ人のために祈ったけども、2ヶ月後の礼拝はもうユダヤ人を忘れるのは愚かですよね。 私たちが本当に主を来てください、ユダヤ人を祝福します、また日本人を祝福します、フィリピン人を祝福します、韓国人を祝福します、本当にやっていくんだったらこれ賢いと思いません？実はね、主は見てるってことなんですね。急にですね、何か祈り出したら神様よしではなくて、このしもべの例えのようにずっと私たちが主が来なくても来ていても、人が見ていても見ていなくてもやってることを実は見てるってことなんですよ。知ってるってことなんです。だから本当に賢い人はイエス様って来てください、別に礼拝に来たらこうするわけじゃなくて、食事をしている時にも遊んでいる時にも主を礼拝しながらしていくんですね。でここでね、神様何を言おうとしているかですよ。花婿だ、迎えに出てきなさいという声がなんと真夜中に、真夜中で灯火を灯したけども15分しか持たない、あ、これ足りない、まさか、まさか、みんなまさか、まさか、まさかってことありますよね。先生、千奈ちゃんと一緒に北海道に行った先生が遊びに来たんですよ。南大に行ってね、北海道、私が北海道の政界に行った時に先生燃えてね、私も短期選挙に行くって50過ぎで行ったんですよね。で北海道に帰らないで四国の親戚のところに来たんですよ。でその帰りに寄ってくれたんですね。で先生、今から帯広まで何分ぐらいか、もう今日夜中に帰るかなって言ってね、で帰って行ったんですよ。で先生からメールついて次の日、あ、元気つきましたって、あ、先生お疲れ様でした、よかったですねって言ったら、実はねって、昨日の夜帰る予定だったけど帰れなかったって言うんですね。で選挙は何の問題もなかったあんまりね。でなんで帰れなかったんですかって言ったら、夜中に空港に着きました、帯広に帰る電車がありました、なんとその電車にクマが飛び込んだそうです。いや、そんなことあるのと思うでしょ。それで帰れなくなって急遽札幌の友達のところに泊めさせてもらったって言うんですよ。でこれが人生でしょ。宣教に行くとですね、思い通りにならないんです。で神様もですね言ってるんです。いつイスラエルの国が再興するか、それは天使も私も知らない。じゃあいつ再臨するのか、天使も私も知らない、神様だけ知ってる。でここで問われるのは、クリスチャンが本当に神を恐れて信じるかという忍耐なんです。遅いから神様なんか信じない、遅いからもう教会行くのやめた、遅いからもう世の中のことに集中する、これ信仰がないんですよ。今日帰ってきたら皆さん何て言い訳しますか。でもね、再臨はもう一度言います、裁きではないんです、結婚式なんです。花嫁が花婿のことを忘れるっていうのは一番悲しいことだと思いません？花婿のことを忘れて生きていくクリスチャンというのはただの立法主義ですよ。本当にこんな捨てられていいようなものの花婿にイエス様がなってくださってすぐに帰ってくるよという、このことがあったので迫害の中にあってもクリスチャンは耐えていけたんです。すぐに来るって、そしてそれは実際に再臨しなくても心の中に、先ほどのねマー君の証にあったように聖霊が注がれて、その人神の国できますよ、心の中に。でもね、ここで言おうとしているのは、主はもう来ようとしてるんですけれども、精霊に満たされた、油に満たされた準備している教会やクリスチャンやユダヤ人が少ないことをこれ嘆いている箇所なんです。そしてね、やがてちょっと高原五一郎さんの語り方に似てきましたけれどもだいぶ影響を受けてますけど、でもここで言ってるのは、あなた方は準備しなかったから最後の時に羊とヤギが分けられ、あなた方は残念でした、救われていって恵みの中にあったのに天国に入れませんでしたねっていうことを笑ってる箇所ではないんですね。それを準備させてる箇所なんです。で多くのクリスチャンはね、ものすごく恵みの中で寝てしまっています。罪を犯しても悔い改めたら許されるんでしょうって、まあ、今日礼拝一回休んでもまた次出ればいいでしょって、本当ですか、本当に信仰に戦わなくて大丈夫なんですかと私は言いたいね。黙示録を見るとですね、勝利を得る者はって書いています。戦ってない人に勝利ってあると思いますか。
あの長子であるユダヤ人が捨てられたんですよ。で、神はユダヤ人を愛してるんですよ。であるなら異邦人を厳しくするってことも当たり前だとパウロは言ってるんですよ。恵みの上に立ってですね、あぐらをかいてどうせ大丈夫だっていう本当に恐ろしい心っていうのは罪だと思いません？でもそれが罪を罪と思わないっていうのはものすごく恐ろしい罪だと思います。そしてですね、足りないってことが分かったので、愚かな女の人たちはですね、油を分けてくださいって言うんですね。私たちの灯火は消えそうです。でも賢い乙女たちはですね、言うんです。分けてあげることはありません、あげるほどはありません、それより店に行って自分の分を買ってきなさいって。夜中に店開いてますかね？当時コンビニエンスストアがあったとかね、ないでしょ。でも買ってくるんですよね。ということはもうどんどんと起こしてでもね、これは皆さん役割だったんです。結婚式に招かれたっていうのはものすごい祝福でしょ、恵みでしょ。そして結婚式の花婿を迎えるランプ役に当たったって光栄中の光栄じゃないですか。まるで私たちクリスチャンに使命が与えられるようなもんですよ。イエス様は恵みによってあなた方が救われて、時々に日曜日に来て賛美して恵まれたらいいっていう、そのために十字架にかかったんじゃないんですよ。もうあなたは死んでるんですよ。この花婿のために世の光となって多くの人々を迎え入れ、イエス様が来た時によくやったって言われるように救われたんです。ここも絶対間違ったらダメです。ですからある面信仰って戦いですよ。でもね、花婿のことを思うと戦いっていうよりも当然なんです。花婿のために戦える、役に立てるっていうことはなんと喜びでしょう。冷たいようですけども、賢い人は言うんです。分けてあげられない。で、ここをしっかり知るべきです。これがもし聖霊であるならですね、恵まれた牧師がですね、全然燃えてない、主を賛美してない、私の聖霊をあげよう、シャボラバラバラバラバラバラバラバラバラ、おお、聖霊をチナに与えるって言ったら、チナがですね、ヤホーってなって、主よ来てください、本当に信仰でやっていきます、何でも信仰でやっていきますっていうような人にはならないってことなんです。残念ながらあげることはできない。水を注いでね、水の出ない井戸に水を注ぐことぐらいできるかもしれません。呼び水をすることぐらいできます。一時期信仰に火をつけることはできます。でも聖霊はあげることができないんですね。ですから黙示録のそのラオデキアの教会も裸でしょ、目が見えてないでしょって書いてますね。で、買いなさいって書いてる。買うってどういうことかっていうとですね、賢いものは買わなければ与えられないっていうことを知ってるんです。買うってことはお金を使うことだし、時間を使うことなんですよ。例えばこのここの若者たちが予言を受けました。で、予言って何だろうって勉強したければどうですか？じーっとしとったらですね、神様が予言ってこうだと教えると思いますか？偽予言者もいます。本当に予言って正しいんだろうと思ったら、本で学ぶかセミナーに行くか教えてもらわないといけないです。ということは時間をかけないといけない、ということはお金をかけないといけないということなんですよ。でも人生の中でイエス・キリストを知る、真理を知ることに対してお金を使ってもいい、時間を使ってもいい、これは価値があることなんだって、永遠に損しないことなんだって分かれば買いに行きます。でも愚かな人間はそう思わないんです。あ、それよりも今日木村のバーゲンの方がいいかな、あ、明日20日はなんとか、30日はなんとかの日だ、もうそのことばっかし心でいっぱいなんです。世の中では賢いかもしれませんよ、お金貯めるかもしれませんよ、でも主の前には本当に愚かです。何も分かっていない。ですから聖書は言うんです、あげることができない、分け与えることができない、買いなさいって。で、イエス様はその日が来た時に残念でしたと言おうと思ってこの物語を言ってるんではないんです。まだ主が来てないから間に合うってことを言ってるんです。今買いに行く時ですよって、今あなたが 目を覚まして本当に大切なものを買いに行く、服を買いなさい、見えてないんだったら目が見えるように目薬を買いなさい、健康になるようにお金を払ってでも健康にしなさい、間に合うからっていうメッセージなんです。ここはアメ、これを聞いて買わなかったら本当に愚か者ですよ。まだ牧師としてですね、イエス様が来てもこうなっても知りませんという話になるんですよね。ですから神様はいつも本当に私たちに大切なことを大切な時期に教えてくださってるんですね。そして、到着した時ですね、 もう待ったかいのある賢い人たちはですね、多分ずっと祈ってたと思います。精霊に満たされてたと思います。よく祈って取りなしをしてたと思います。でも心の中には花婿であるイエス様が来てくださる、教会の結婚式に出れる、もう私たち言うなら花嫁ですからね、花婿が待って待って待ってきたからイエス様に会える、いよいよ結婚式ができる、この気持ち祈りちゃん分かりますか？この気持ち分かりますか？本当？分からないでしょ。でもね、これは乙女っていうのは私たちですよね。待った人ではないとこの喜びないんですよ。本当にないんですよ。ですからイエス様はね、十字架の鏡よく言う、いい？招かれる人はとても多いんだって。最後の時代に恵みによってイエス様ごめんなさいと言って招かれる人はとても多いって。でも選ばれる人は少ないよって警告してる。ランプを持って準備するところまで来てるんですよ。両方寝ても何も注意されてないんですよ。でも中に入って永遠にイエス様と共に勝利を持って、勝利を取って、戦ったから勝利を取って永遠に神様と共にいれる人は少ないって言ってるんです。すごい警告だと思いますね。そしてこの聖霊やこの恵みや賜物は人からもらうことができない。親がどんなに立派な人でも子供はそれを受け継ぐことができないんです。買わないといけない。自分で代価を払わないと、選択しないとダメなんですね。ですから人生は選択なんです。これじゃないですよ。賢いか愚かって生まれつきじゃないんです。どういう選択をするかなんですよ。本当に今がどういう時であるかを知るかなんですよ。そしてですね、この主人というのはですね、まあなぜか夜中に店が開いてたんでしょう。彼らは油を整えてきて、もう入ってきて楽しい姿を見るんですよね。で、自分もここまでしたんですから、コンビニまで行ったんですから、夜中を叩き起こして油を買ったんですから、ここまで努力してここまで悔い改めたから入れてくれると思うじゃないですか。でも聖書は一言です。はっきり言っておく、私はお前を知らないって。昔燃えていたクリスチャン、昔本当に主に仕えたクリスチャンって多いんですよね。この言い方っていうのは今はどうかって、もうね、信仰なんてね、だからね、もう祈らないよって人本当に多いんです。何の信仰なんでしょうか。花婿に本当にあったんでしょうか。花婿を待ち焦がれるような清い純粋な乙女として生きてきたんでしょうか。いや、全然ないんですよ。ご利益があれば信じただけなんですよ。イエス様に会ってないんです。これは本当に悲しいことですよね。で、イエス様が言います。いや、イエス様、私はね、昔は CS の教師で、朝早くから行って、もう本当によく子供たちのために祈って、昔は信仰に燃えていました。でもまあちょっと間に合わなかったので、今悔い改めて来ましたから入れてください。でも知らないよっていう可能性はあるよっていう話なんでね。これは私はあるよとも言いません。でもある話なんです。だから今日のメッセージはですね、これを学んで普通のクリスチャンは、あ、だから目を覚ますクリスチャンになるで終わるんです。でもそれが一番愚かなんです。聖書は今買えなす、買うってことは皆さんお金と時間を使うことなんです。そして本当に神様から買うんです。するとですね、本当にもうすぐにその喜びと力が来るんですね。ですから最後に見てみましょう。これは結論ですね。だから目を覚ましていなさい、あなた方はその日その時を知らないからです。まさか家に帰ると思って電車にクマが飛び込むことが、その後に起きて自分が帰れなくなるとか誰も思わないじゃないですか。昨日まで真夏だったのに今日から秋になるとか信じられなかったじゃないでしょう。でも聖書の予言はみんな同じだっていうんです。神様の言葉は必ずすぐになるんだけども、なり始めたらすぐになるんだけども、その時は私たちの時とは違うんです。千年待ってもイエス様は千年を一日のように感じる方です。私たちは30分待っても千年待ったような気になるんです。そして私たちを整えさせるんです。千年後であろうが明日であろうが、主を愛し主を来てください。皆さんもう一度言いましょう。黙示録の最後、これ開いてください。黙示録の最後、聖書は何で終わるか。そして初代教会の人たちはこれに燃えていたんですね。もし私たちがもう一度この言葉に燃えるならば、リバイバルが起きます。 本当にあなたの人生や世界が変わってきます。聖書は何で終わるかというと、ヨハネの黙示録の22章の20節21節でこれで聖書は完結していきます。未来のことの予言が書かれていますけれども、20節読んでみましょう。3、はい、以上すべてを明かしした方が言われる、しかり私はすぐに来る、アーメン、主イエスよ来てください。皆さんアーメンですか？愚かな人間というのはこれを聞いて、これは聖書の話で終わるんです。まさか本当にイエス様がすぐに来るなんては信じられないんです。だから私がすぐに来るとイエス様言った後にアーメンって言えないんですよ。あ、これで聖書終わり。でも愚かなように見えるかもしれませんけれども、イエス様来てくださいで準備をするものこそ賢いものであり、今日イエス様はね、賢いものになりなさい、今準備する時間があるよって、こんなチャンスはないよ。しばらくお祈りしましょう。本当に悔い改めるは悔い改めてですね、この信仰に立つならば日々本当に喜んで生きていけます。もう一度その喜びを取り戻していきましょう。イエス様ありがとうございます。すぐに、ね、眠り込んでしまったり、すぐに、御言葉や聖書の予言に立つのではなくて、やがてのことだろう、後のことだろうと高をくくるような弱さを持っているものです。どうぞ清めてください。私はすぐに来るとおっしゃいましたから、アーメン、主イエスよ来てください。そして異邦人がそれを本当にお迎えし、そしてユダヤ人がお迎えした時に主はエルサレムに帰ってこられます。その予言をただ信じるだけではなくて、その予言のためにこの教会を用いてください。やがてここにユダヤ人も来て一緒に賛美をする時を見せてください。またユダヤ人に使わせて、私たちがユダヤ人と共に賛美する、本当にそのことをさせてください。予言は成就させるためにあります。どうぞ聖霊様は導いてください。いつも油注ぎを与えて、本当に主が喜ぶ教会として私たちを整えてください。イエス様に期待します。主の御名によってアーメン。主に栄光を返します。